こんばんは、ナビカーズカフェ看板娘小田千穂です。早いなぁ、もう11月か。今日は3連休の中日だけど、やっぱり仕事だもんな。相変わらず KY のオーナーだよね。川西オーナーじゃなくて川口オーナーが、ってそんなこと言ったらやばい。
千穂ちゃん、お疲れ様。
お疲れ様です。
今川口とかなんとかって言ったんだ。
あれ、聞こえました。
いやいや、あのね、あ、はい、川口学さんね。
そうです。
この番組の準レギュラーと言われている。
相当出ていただいてますから ね
あ、そう、ひょっとして俺の代わりにオーナーになるっていう噂があると。
そうです。あ、文字一文字違いだから、まあ分かんないかな。
そういうもんか。一文字違いだから、もう、はい、そうか。いや、3連休でしょね。カフェにとっては書き入れ時だから、
うん、
中身も何もないの。毎日頑張って、オープンの時間早めようか。今10時だけど、8時から夜11時までやるから。
それちょっと働きすぎじゃないですか。
ね、いやいや、わかった。じゃあまあね、オーナーの言うことをよく聞いて、
はい、
ね、いいカフェにするべくね、
はい、
頑張るんだよ。
やっぱりそうなんですね。
うん、そういうね、なんかもう絶望したような声で言わない。ね、そう、寒くなってきたけどさ、
そうですね。
実はね、これからドライブシーズンなんでね。
あ、これからですね。
これからオープンカーとか気持ちいいよ。
冬のオープンカーですね。
そうです。もう秋冬のオープンおすすめですからね。
はい。
じゃあちょっと今日の、メニューをお願いします。
はい。オーナー、今日のメニューは、チャレンジダニペドロサ GT です。
はい。ねえ、チャレンジダニペドロサ GT。これ、ちょっとわからない人もいると思うんですけども。
はい。
実はね、このね、番組のスポンサーでもある、スイスのリストーチブランド、クストスからのニューモデルの名前なんですね。
はい。
このね、まあ、チャレンジダニペドロサですけども、ダニペドロサというのは、これね、オートバイ好き、レース好きの人なら、知ってると思うんですけども、MotoGP、ね、二輪の F1 のような最高峰レースですけども、そこにね、参加しているダニペドロサという、スペイン人のライダーがいまして、
はい。
まあ、ホンダのワークスチームから出ているね、もう本当に毎年、年間ワン、ツー、スリーは、争うようなライダーなんですけども、このね、ダニペドロサの名前を冠した、リストウォッチが、まあ、出たんですね。
はい。
で、これ、このクストスというのは、まあ、スイスのブランドなんですけども、その CEO がサスン・シュルマケスさんという方なんですけど、まだ若いんですよ。シュルマケスさんとダニ・ペドロサが、個人的にね、非常に、お付き合いというか、友達付き合いがあって、
はい、
そんなことから、そのダニ・ペドロサモデルを、まあ、作ろうということで、去年もあったんですけど、ね、今年も新たに、出まして、結構オートバイのディスクブレーキとか、
はい、
ブレーキのレバーとか、
はい、
そういうパーツのデザインをこう時計にこう生かした。
組み込まれてるわけですね。
そう。世界で、26本の限定発売なんです。
少数ですね。
これなんで26かかる？
もしかして。
そう。
ゼッケン。
そうそう。ペドロさんのゼッケンはね、26なんで、それにちなんで、実はそのレプソルカラーのオレンジ色が26本と、はい、あとはチタンカラー。シルバーのチタンカラーが26本だ。まあ合計すると52本なんですけど、はい、これ去年ももうあっという間に売れてしまったんだって。
大人気商品なわけですね。
そう。しかも価格がね、1本約230万円。
あ、260万円、
うん。そうそう。思った
。
ここはちょっと260万円じゃなくてよかったなっていうところなんですけど、で、まあ230万円だから、なかなかおよそでは買えないんですけど、うん、でもその限定なんで、やっぱ世界でね、やっぱファンもいますし、時計自体がもちろん価値あるものですから、売れちゃうんですよね。で、実は10月のね、8日、ちょっと前になるんですけども、その時計の発売を、まあ、記念して、ダニ・ペドロサ本人も来て、その CEO のシルマゲスさんも来て、
はい、
クストススペシャルナイトというのが行われて、僕もね、それに行ってきましたけども、ね、ゲストでモデルのアツシさんとか道端カレンさんも来てトークショーもなんかもやったんですけども、うん、そのあたりはですね、最近発売された元ナビにもイベントのリポートをしていますし、
はい、
あとナビオンザウィールズというね、ウェブサイトでも、紹介してますので、ぜひ注目してみてください。あなたもダニ・ペドロサね、モデル GT、買える方はぜひ手に入れてもらいたい。世界で26本の限定です。お願いします。はい。さて、じゃあ今日のメニューも紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。クストスプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オープンです。今日のオープニング曲なんですが、映画のね、ジャージーボーイズという映画が、まあもう9月から公開したんで、そろそろ、ね、やってる感も限られているかもしれないんですけども、
はい、
僕はちょっと見たいと思って、まだ見れてない。もしかしたら DVD になっちゃうかもしれないですけど、
はい。
ね、 これはね、フォーシーズンっていうね、実在のバンドをモデルにした、ビートルズよりさらに前にアイドル的に売れた、そのグループを実話を元にした映画なんですけども、その映画の中でもですね、実際、かかってると思いますが、聞いていただきましょう。君の瞳に恋してる。自動車雑誌ナビカーズとスイスのリストーチブランド、クストスとのコラボレーションによりお届けする、ナビカーズカフェ。カフェオーナーこと、ナビカーズ編集長、川西圭介と、
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
こんばんは。
いらっしゃいませ。
本日のゲストはレーシングドライバーの織戸学さんです。はい、よろしくお願いします。ということですね、はい、ナビカーズカフェというこじんまりしたカフェなんですけども
、 いやいいカフェじゃないですかこれ。
ありがとうございます。
もう結構このカフェ長いんですか？
もうね、1年ちょっと、ね。
そうですか。なんかいいですね、雰囲気が。
ありがとうございます。おじさんは、はい、コーヒーはお好きですか？
コーヒー好きですね。
あ、そうですか。はい、もううちはね、何でもメニューありますんで。
本当ですか？
頼んでください。
はい、じゃあ、カフェラテでお願いします。
カフェラテ。カフェラテで。
普通な感じで、
ね。普通のカフェラテでいいんですね。
普通の感じで。
はい、今日普通のでね。
じゃあ、はい。
うん、変なもん入れなくていいからね。
そう、意外と普通時なんで。
普通、意外と普通。いや、織戸さんっていうとね、まあ、イケメンで、硬派でね、こう、男気という感じなんで、今、カフェラテって言われた時に、ちょっとね、いや、ブラックじゃねえのかって思いましたけど。ね、意外と普通の好き。
意外と普通なんです、僕。はい。
ということでね、じゃあ、看板娘が、ちょっとドリンクを用意してる間にですね、はい、まあ、簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、今ね、まあ、有名なレーサーでいらっしゃるんですけども、もともと二十歳でレーサーを目指された、ということでですね、はい、最初はドリフト、まあ、雑誌等のドリフトの、まあ、コンテストみたいなものから出てらしてですね、はい、現在は、まあ、GT のドライバーとしてご活躍ですけれども、イベントや雑誌にも多数出演されてるんですが、マックス織戸さんというふうにも呼ばれてますが、はい、この呼び名はいつから？
これはね、はい、忘れちゃいましたけど、結構前に自分でつけたんですよ。
自分でつけたんですか？
よく、うん、なんとかなの苗字みたいなんでしょ、ね、英語がついて、あれすごい憧れて、何しようかな、最初ジョニー織戸にしようかなと、自分で考えて、で、まあ、なんとなくマックスだといいかなみたいな。
なるほど。
そう、最初こっそり自分でつけて、いつの間にか広がるだろうと思って
。誰かがつけたかのように。はいはいはい、でも、織戸さんとマックスっていうのはね、もう今はなんかね、一体化してますからね。いや、でも、実は、はい、ね、織戸さんとはですね、もう本当に同世代でありまして、はい、で、恐縮なんですけども、本当に、地元もね、実は近くということで。
ね、びっくりですね。
千葉県の船橋なんですけども、はい、船橋の中でもね、はい、非常に近くて。
そうですね。
織戸さん、二宮中。
二宮中です。
僕、はい、坪井中ってとこですね。よく野球部同士で戦ったりですね。はい、で、長ちゃんも船橋出身ということで。
そうですね。
ねえ、びっくりしました。
今日は FM 富士とは思えない、はい、船橋トークになってるんですけども。いや、だからやっぱり世代的にですね、非常に共感するところ大でですね、まあ、1990年に、カーボーイ、雑誌ですよね、
はいはい。
これのドリコン GP で初代グランドチャンピオンになったのがきっかけということですけども、実は僕もカーボーイというのは、八重洲出版さんという出版社で出していらして、はいはい、僕は当時学生の頃、八重洲出版にアルバイトで出入りしたんですよ。
そうなんですね。
僕は二輪オートバイの雑誌の方やったんですけど、でも当時もうカーボーイ雑誌も人気絶頂で、カーボーイステッカーっていうのがありましてね。
人気でしたね。
そう、その雑誌のステッカーなんだけど、それがもうね、走り屋は欲しくて欲しくて、はい、そうですね。どうなんでしょう、僕ら世代はやっぱバイクとか車とか好きでしたけど、このドリフトを目指したっていうのはどういうきっかけ？
ドリフトはね、正直そんな興味なかったんですけど、まあもともと小さい頃からレーサーにはなりたくて、
はい、
まあ、ただね、小学校ぐらいからオートバイに乗るようになって、
はい、小学校ぐらいから
早いですね。
早いですね。
兄貴の影響で、
はい、
でそれからしばらくずっとね、オートバイに夢中だったんですよ。
はい、
で車は、まあ、免許は取ったんですけど、二十歳ぐらいから車を始めて。
あ、じゃあそれまでは
逆に、それはもうずっとバイクばかり、バイクかサーフィンかバンドか女かみたいな。
同じですね。まあ、女はちょっとあれですけど、でもそういう世代ですよね。僕もやっぱりバイクとバンド、最初は車じゃなかったんですね。
そう、車だったんですけど、車はしばらく忘れてて、バイクのね、レーサーを目指してたんですね。
で二十歳ぐらいになって、
そう、ちょうどそんで、まあ、たまたまドリフトっていうものを土屋圭一さんのビデオを見て知って、うわ、すごいなと思ってから、例えば忘れていた車のこうことが蘇ってきて、で、まあ、たまたまそのドリフトっていうのが入り始めた時だったんで、一生懸命練習して、はい、1年目にチャンピオン取って、生存の世界に入った
んですね。 ちなみに当時はその車は何だったんですか。
車はね最初 A86 ですね。
あ、やっぱり、
はい、
定番ですね、はい、FR の。
ただね、あの千葉でしょ、
はい、
まああんまりこんなこと言っていいか分かんないけど、うん、幕張の方行くと、うん、湾岸の人たちがいて、
はいはいはい、
船橋湖っていうそのクランクを走る人たちがいて、う
ん、いましたいました、
二輪がいて、うん、ゼロ四がいてみたいな、もう土曜日の夜になるとお祭りだったんで、
確かに
楽しくてしょうがなかったですね。
そこそのもうなんかお祭り状態でも出かけていくの
が
ね。
だからもう本当にみんな仕事終わると毎晩のように集まって、うん、
でもドリフトっていうのはまたあのレースとまたちょっと違うじゃないですか。う
ん、はい。
技を競うというか、うん、そういうところありますよね。
そうですね、あの、まあ、今のドリフトと比べて当時は本当にこうちょっとスライドするだけでわーってこう盛り上がるぐらいの時だったんで、うん、ドリフトをやるために僕はジムカーナの練習をしたりとか、うん、結構ね孤独に真面目にやるタイプなんですよ。裏で、
あ、結構ねこう豪快に見えますけども、
うん、表ではそう出すんですけど、うん、裏で結構こうバタバタ努力するタイプなんです。
そうなんですね。なるほど。そのチャンピオンになっちゃったっていうのは自分でもどうだったんですか。慣れそうだなっていう思ってたらやってたんですか。
いや全くそういう気持ちはなかったんですけど、うんまあ、なんとなく慣れちゃうんじゃねみたいな。でたまたまねそのチャンピオン取ると100万円の中古車がもらえるっていうのがあって、うん、
なるほど。
その車をもらってレーシングカーを自分で作ろうと思ってたんですよ。
うん、
でその時のその審査委員長をやってたのが今でこそ今度スーパー GT の、 あの会長をやってる坂東さんがやってて、はい、でまあそれがきっかけでその会社に就職をして、
はい、
レースを始めさせてもらったっ。
まあじゃあそちらで社員としてやりながらレースも、
はいはい、これなんか言葉で言うとすごいなんかシンデレラストーリーだと思うんですけど、
とんどん拍子って感じです。
いやもう大変でした、本当に。だから8年9年間いたんですけど、
はい、いわゆるまあ下積みじゃないですけど、やっぱ苦労があるわけですよね。
そうですね、うん、
そうなんですよ。なんか経歴をね拝見すると、例えば92年に富士フレッシュマンレース、優勝とかですね、うん、トントン拍子に来られたような、うん、風にまあ、はい、見えてしまいますけど、やっぱりでも自分の好きなことっていうか車で、まあ、食っていく、はい、レーサーとしてやっぱり波じゃないですよね、
はい、そうですね。まあまあこの頃は本当社員だったんで、うん、プロになれるなんて思ってなかったんですね、うん、まあ、ただ出るレースとにかく勝たないと上に行けないって言われてたんで、うん、とにかく一生懸命やってました、ね、
でもね、そうなっていたらやっぱり本当に車がやっぱお好きなんですよね。
そうですね、
でももう絶対的にね、
大好きですね、車とバイクは大好きですね、
うん、やっぱり当時で言うと、まあ、86ですし、
はい、
やっぱり FR ですか、ご自身
として。FR、だから自分が乗る車は、うん、まあ、僕らが言うチューニングカーの世界にもいたので、
はい、
それの常に最先端をのチューニングをして、うん、それをこうみんなに広めていくっていう仕事もしていたので、
うん、
まあ、あの車のなんかこう常にこう車をいじったりとかっていうのは毎日やってましたね。
自分でもいじるわけですか。
もともとはね、うん、僕自動車整備の仕事をしていたのでメカニックのね、車の整備はほとんどできるんで、
うん、
だからよくやってたのは通勤途中に、うん、例えばアライメント調整をするとか。
そう、あれちょっと車高を変えようかなみたいな。
そうそう、あとはなんか仕事中に高速道路乗ると、うん、本当に大きく車高を変えたり空気圧を変えたりとか、
うん、
高速道路でこう試して、
うん、
そうすると車の勉強すごいになるんですよ。それがすごいレースに生きてくるっていう、うん、
なるほど。
変なね、地味に変なことやってたんです
。そんな通勤途中で空気圧変えたりね、なかなかないですよね。
大げさなっち、あのコンビニとかで、うん、スプリング効果までしてますから。
コンビニの駐車場で
ピットイン、
すごいですね。
そうなんです、変な男なんです。
でもやっぱりそういうものがね、やっぱ全て生かされてるっていうかね、うん、まあ、車のやっぱり、ね、レーサーの仕事の人はやっぱり開発みたいなところもありますよね。
うん、
漠然とした質問ですけど、うん、運転が上手くなる、まあ、例えばサーキットとかで速くなりたいと思ったら、うん、まず何をしたらいいですか。
あ、今ねすごくいいシステムがあって、
はい、
安全に安心して上手くなるシステムが、
はいはい、
僕今やってるんですよ。
やってるんですね。
130R 横浜っていうね、うん、レーシングシミュレーターショップをやってるんです、
はいはい、
そこ素晴らしいですよ。
やばい、ちょっとバッチリいい質問しちゃった。
僕も宣伝するつもりは全くないんですけど、本当に素晴らしい。
シミュレーターですか。
シミュレーター。
いや、僕も、一回やったことあるんですけども、うん、はいはい、やっぱりね、うん、リスクはまあないです、ね。
リスクないです。
はい、ちなみに、オリドさんとこのシステムはどういうようなものなんですか。
まあ、世界中のコースがあって、うん、まあ、僕らがやってるのは、例えば結構モータースポーツをやってる人とか、サーキット走ってる人をターゲットにやってるんですけど、
はい、
どういう車を乗って、どういうタイヤを使って、どこのコースを走ってますかっていう、
うん、
まずその質問をして、
はい、なるほど、
で求められることをこう答えを出してあげるっていう、うん、それに対するぴったりの あのトレーニング方法を用意してるっていう感じですね。
それはオリブさんが直接見てくれたりもするんですか？
僕が見ることもあるし、うちの店長が見ることもあるし。
なるほど、
はいはい、
じゃあそちら伺ったら僕もやっぱり早くなれますかね。
あんまり言いたくないですけどなっちゃいます
ね。オーナー行くしかないですね。
ちょっと一緒に行こうよ。ちょっと
私も一緒に、はい、
ちなみに場所は横浜の
横浜都筑区のセンター北っていう駅のロータリーの中にありますんで。
わ、はい、かりました、はい、ちょっとね、いいことを聞いちゃったし、はい、本田さんにとてもいい質問をしましたけども
本当ですね。
すいません本当なんか宣伝みたいな感じ
で。とんでもない、ということでね、いや実はね、はい、オリドさんは、
はい、
まあ、さっきもちらっとお話しされましたけども4人だけじゃなくて実はねバイクも好きっていうところもあるんで、ちょっとその話まで今日はね行けなかったんで、来週もですね、はい、ちょっともう一度大変なんですけどもお話をちょっとしに来ていただけますでしょうか。
わかりました、ぜひ、
はい、
はい、
じゃあ来週はねちょっともう少しね、はい、マックスオリドのね内側にグイグイ迫ってみたいと思いますけども、この番組ではねゲストに、遊びに来ていただいたお客様に一曲ですねお好きな曲ドライブミュージックをですねリクエストしていただいてるんですが、お嬢さん音楽の方はどうですか、聞きますか結構
僕ね正直あんま聞かないです
けどいやなんかそんな感じかなって、ね、思ったんですけど、はい、でもやっぱりちょっとねリクエストをいただきたいんで、はい、いかがしましょうか、
はい、いややっぱりもう本当ね小さい頃から矢沢永吉さんが大好きで、
あそこはもうぴったり、
そう、成り上がりっていうのがね、どうしてもなんかすごい好きで、いまだによく聞くんですよ、それだけは。
なるほど、やっぱりあれですね、はい、白いスーツにタオルですね。
そうですね、最高ですね。あんな親父になりたい。
なるほど、タオル投げてね、かっこいいですよね、
いいすよ、
あの年になってもね。はい、うん、じゃあちょっと A ちゃんからですか。
はい、
はい
はい、
曲は、
はい、I love you, OK。
はい、ということでですね、本日はレーシングドライバーのオリドマナムさんに遊びに来ていただきましたので、矢沢駅さんのね、I love you OK を聞きながらお別れしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては月替わりで情報をお届けするマンスリーナビ。僕、川西が編集長を務める雑誌、ナビカーズ、元ナビ、そしてバイシクルナビからよりすぐった情報をお届けしていきます。さて、秋の行楽シーズンですが、ね、ドライブまたはオートバイのツーリングにもぴったりな季節なんですが、
はい、
ナビカーズカフェとしてはねこのマンスリーナビで、ハンバーガー特集をちょっとしてみようかなと。
急ですね
急なんで、
いきなりもうカフェらしくなりましたね、うん、
僕はハンバーガー好きだから。
あ、そうなんですね。
そうなの。
何バーガーが好きなんですか。
そうね、やっぱりねチーズバーガーかな。 こう溶けたチーズが乗ってるのがもうそそるでしょう。
なんか今一緒で。
あ、一緒だった。
残念。
なんだよ。
一緒か。
なんだよ、同じか。
じゃあ、私、絶品チーズバーガーの方
それも特定のハンバーガー、
ね。ワンランク上の。あ、そうですね。特定。
いや、将来僕はハンバーガーショップやるのが夢なぐらいね。もうハンバーガー好きですから。
はい。
ということでね、この、まあ、FM 富士のね、エリアでもあるですね、まあ、山梨エリアを中心に、美味しそうなね、ハンバーガーショップをちょっとご紹介したいと思いますが、
はい、
今週はまず、1軒目ということで、ちょうちゃん、はい、紹介してください。
はい、今日は山梨県南鶴郡にあるムースヒルズバーガーをご紹介します、はい、こちらはですね富士山のふもとの河口湖で2008年に開業した天然酵母のパンと 100% ビーフで作るグルメバーガーのお店だそうです。
でもね、はい、その天然酵母のパンってやっぱり最近、まあ、増えてきてますけどね、やっぱりこうハンバーガーチェーンで食べるパンとやっぱり違って、こういうグルメバーガーっていうのは、
うん、
なんていうのかな、もうしっかりしたね、もう食事ね。いや、ホームページなんかにもですね、
はい、
ハンバーガーの写真載ってますけどもね。チョウちゃんどれ食べる？
やっぱチーズバーガー。あ、ダブルチーズバーガー。
ダブルチーズバーガー。ダブルチーズバーガーね。いや、俺はね。
でもアボガドバーガーとか
もね。目移りしてる。
あ、アボガドチーズバーガーもありますね。
あるある。
両方入ってる。
ね、もうすごいね、こうグルメバーガーのもうね、代表みたいにこの、
渦
高く詰まった、僕がね、選んだスペシャルスモークベーコンバーガーはね、これ、顎が外れるかなっていうぐらい。
何
段なんだ、これ。ね、
10段近く。
美味しそうですけどね。いやそうですね。ね、河口湖のそばということなんで、
はい、
まあ、ね、いろいろスポットもありますし、まあもちろんね、キャンプ場みたいなところもあればですね、うん、そういう、まあカフェもたくさんあるので、ぜひね、東京から、まあ行っても大体、まあ2時間ぐらいかな。まあ、行楽シーズンちょっと混みますけどね。ぜひね、このムースヒルズバーガー目指して、行っていただきたいと思います。こちらはですね中央道でいうと川口湖インターを出て富士宮方面へ、国道139号線を 3.5 キロほど進んだ左手ということで、
はい、
看板が出てますのでぜひねハンバーガー好きの方 秋のドライブ先を探している方、ムースヒルズバーガー目指してみてはいかがでしょうか。クストスプレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でお送りしてきました。
はいねえ、オリドさん、はい、ちょっと男って感じだよね。やっぱ
男らしいですね見た目も生き様も
そう、はい、やっぱり A ちゃんが似合いますね
本当ですね。
うん、でもね、本当サーキット行くとそのファンすごいんじゃない。
そうですね、みんなこうオリド魂って書いてある T シャツをやっぱ着て
やっぱり、はい、オリド魂なんだ
そうなんです、ね、応援してますね。
じゃあちょっと来週もね、ぜひ、その魂トークをいただきたいと思いますが、はい、ね、ぜひ楽しみにしていてくださいね、はい、
はい。それではカフェのアドレスをお伝えします。ナビカーズアットマーク fmfuji.jp、navicars@fmfuji.jp までご意見ご感想お待ちしております。
はいね、秋のドライブシーズンということでね、ハンバーガーの特集もしておりますのでね、
はい、
ぜひ皆さんね、これで聞いてね、美味しいものを食べに出かけてくださいね、うん、毎週日曜日夕方5時30分からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ、また来週です。お車を運転中の皆さん、安全運転でお願いします。クストスプレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive.